地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は一般社団法人草津立東医師会の提供でお送りいたします。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で、医療にまつわるタイムリーな話題を分かりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしております。本日のテーマはうつ病です。講師として草津立東医師会会員で南草津欅クリニック院長の宮川正治先生に来ていただきました。宮川先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回のテーマはうつ病です。宮川先生、うつ病とはどのような病気なんでしょうか。何か定義のようなものがあれば教えてください。
はい。脳や心の働きは知能、感情、意欲に分けることができます。感情の病気の代表がうつ病です。感情には楽しい、面白い、気持ちよいなどプラスの感情と、悲しい、辛い、しんどいなどマイナスの感情があり、マイナスの感情が病的に強まった状態がうつ病です。
うつ病にはいろいろなタイプがあるそうですね。新型うつ病というものがあるそうですが、そのあたりのことを詳しく教えてください。
はい。新型うつ病というのは2000年以降報告されるようになった新しいタイプのうつ病です。憂鬱な気分のため仕事に手がつかないという点では従来のうつ病と同じなのですが、このタイプの人は仕事が終わると元気が出てきて、休みの日などには趣味に熱中できたりします。従来のうつ病では仕事ができないことで自分を責め、会社に迷惑だから退職したいと言ったり自殺したりすることがありますが、新型うつ病では仕事ができてないことを指摘されると怒りが湧いてきて、同僚や上司に攻撃的になると言われています。こういう病気が本当に従来のうつ病と同じ病気なのか、それとも仕事が嫌で甘えているだけなのか、実はよく分かっていません。従来のうつ病に比べると薬の効果が出にくく、治療はまだ手探りと言っていい段階です。
はい、わかりました。続いて、躁うつ病とうつ病というのがありますが、どこが違うんでしょうか。
はい。躁うつ病とは、躁状態とうつ状態の両方が反復する病気です。躁状態というのは気分が爽快になり、よくしゃべり、自分が偉いように感じ、休みなく何かに取り組むような状態です。疲れや眠気も感じません。しかし物事にじっくり集中して取り組むことができないので、次々にいろんなことに手を出してしまい、結局は最後まで達成できません。自分が偉くなったように感じるので、人から注意されると激怒します。また根拠もないのに必ず勝てると言って賭け事に手を出したりして、お金を浪費してしまいます。このような躁状態を経験する人は別の時期にうつ状態を経験することがほとんどですので、躁うつ病と言われます。一方、生涯うつ状態だけを経験する人がうつ病です。
続いて、うつ病の患者さんは世界中にどれくらいいるんでしょう。日本は他の国々に比べて多いんでしょうか。
はい。我が国では生涯にうつ病にかかる人の割合は 3% から 7% 程度、つまり20人に1人前後です。欧米を中心とした世界的な統計では 3% から 16% とやや多いため、日本人は他の国の人よりうつ病になりにくいのかもしれません。しかし、厚生労働省の調査によれば、日本の患者数は1996年には43万人でしたが、その後増え続け、2008年には104万人に達しています。このように患者数が増えた理由として、長い不況や経済的格差が広がった影響が言われています。しかし、診断基準が変わったこと、新しい薬を発売する製薬会社が大掛かりな啓発キャンペーンを繰り広げたことなども影響していると言われています。
うつ病はなぜ起こるんでしょうか。原因は分かっているんでしょうか。
いいえ。体の変調やストレス、環境変化などさまざまな要因が脳の働きを悪化させて発病すると考えられていますが、実はまだはっきりした原因はよく分かっていません。
ストレスというとどのようなことが考えられますか。
さまざまなストレスがうつ病の発症要因となりえますが、特に多いのは人間関係が原因のストレスと環境変化から来るストレスではないでしょうか。職場のトラブル、あるいは家族や友人との人間関係がもつれて発症する場合や、最愛の人の死、リストラに遭ってしまったといったような悲しい出来事がきっかけになることが多いのですが、昇進や結婚といった嬉しい出来事がきっかけでうつ病を発症することもあります。
うつ病は遺伝するものなんでしょうか。
実はこの遺伝子を持っていれば必ずうつ病になるといった遺伝子はまだ見つかっていません。しかし家族にうつ病の患者さんがいた場合、その人がうつ病になる確率は家族にうつ病の患者さんがいない場合の2倍程度と言われてますので、遺伝の影響も無視はできないでしょう。
うつ病の患者さんには頑張りなさいという言葉をかけてはいけないと聞いたことがありますけれども、それは本当なんでしょうか。
はい、その通りですと言える場合もありますが、必ずしもそうではない場合もあります。
はい、
一般にうつ病の人は心のエネルギーがなくなり、頑張りたくても頑張れず、周囲に申し訳ないという思いでいることが多いのです。こういう患者さんに不用意に頑張れとかしっかりしろなどと励ますと、患者さんは頑張れない自分を不甲斐なく思ってかえって落ち込んでしまいます。このような励まし方は良くないのですが、信頼できる人から必ず良くなるからそれまで頑張って治療を受けなさいと励ますのは必ずしも悪いとは言えません。つまりできないことを強要する意味での頑張れは言ってはいけないということです。
では次に治療についてお伺いしていきます。うつ病にはどのような治療方法があるんでしょうか。お薬以外にも治療法があるんでしょうか。最新の話題も含めて詳しく教えてください。
わかりました。うつ病の治療の基本は休養とお薬と精神療法です。薬物療法の中心は抗うつ薬ですが、症状に応じて睡眠薬や不安を抑える抗不安薬もよく使われます。抗うつ薬の欠点は飲んでもすぐには効かないことで、1週間から2週間ぐらい飲み続けてようやく効果が出てきます。副作用が強いのも抗うつ薬の欠点で、吐き気や下痢、逆に便秘や喉の渇きなど様々な副作用があります。これを抑えるために少ない量から少しずつ薬を増やしていくのですが、飲み始めて2ヶ月以上経ってからようやく効いてくる場合も珍しくありません。なかなか効かないからといって中断すると振り出しに戻ってしまうので、効き目が現れるのを辛抱強く待つ必要があります。精神療法として最近注目されているのは認知行動療法です。これはうつ病の患者さんが陥りがちな考え方の癖を修正していく方法です。例えばうつ病の方は完璧にできなければ何もしないのと同じことだといった極端な考え方をしがちです。100点満点でなくても70点なら十分合格だというように、現状を適切に評価する習慣を身につけると、うつ病の悪いサイクルから抜け出すことができます。
ではお薬で良くならない場合はどうしたらいいんでしょうか。
実はお薬が効く方は全体の3分の2程度なんです。つまり3人に1人はお薬がよく効きません。お薬が効かない治りにくいうつ病に対しては電気痙攣療法が有効です。これは左右のこめかみに電極を当て、短時間脳に電流を流す治療法で、外科の手術と同じように手術室で全身麻酔をかけた状態で治療をします。通常1週間に 2,3 回のペースで、合計8回から10回程度で治療が終了しますので、1ヶ月程度かかりますが効果はしばしば劇的です。副作用も薬物療法に比べて軽いと言われていて、理想的な治療と言っても良いのですが、治った後に再発しやすい傾向があります。また実施できる施設が限られており、入院が必要になります。
治療をやめるとどうなるんでしょうか。うつ病は再発しやすいんでしょうか。
はい、残念ながらうつ病は再発しやすい病気です。一旦治った後1年以内に再発する割合は 50% 程度、つまり治った人の半数は1年以内に再発します。このため初めてうつ病にかかりすっかり治った場合でも、半年程度は薬をそのまま減らさずに続けた方が良いと言われています。また一度再発した人はさらに再発を繰り返しやすいですから、2年以上薬を続けることが望ましいと言われています。
はい、わかりました、うん、もし家族や職場でうつ病の人がいた場合、接するとき何か注意することはありますか？
はい、それは患者さんの話をじっくり聞くことが大切です。
はい、
我々はつい人の話を聞くと自分の意見を言ってしまいがちです。相手がまだ話し終わっていないのに遮って自分の意見を言い始める人もいます。話を最後まで聞いてもらえたというだけで、患者さんは分かってもらえた、気持ちが楽になったと感じることができます。患者さんが話し終わったら、それは大変でしたね、あなたはそんな風につらかったのですね、など自分の意見を交えずに確認してあげると良いと思います。
はい、わかりました。うつ病を自分で早期に判断する方法があれば教えてください。
はい、うつ病の始まりの頃に現れやすい症状は3つあります。1つ目は、今まで楽しかったことがなんとなく楽しめない、気持ちが憂鬱だという症状です。特に朝憂鬱な気持ちが強く、夜になると楽になる場合は注意が必要です。2つ目は睡眠の症状です。一旦眠った後、夜中に目が覚めてしまい、その後朝まで眠れないというパターンは、心の緊張が睡眠中にも続いていることを示し、うつ病の可能性が高い症状です。3つ目は食欲の低下です。食べ物が美味しいと感じられなくなる、食べるのが面倒くさくなり、食事を抜いても平気になるなどで、1ヶ月に2キロ以上体重が減る場合は要注意です。
はい、心の症状がないうつ病があると聞いたことがありますが、一体どのような症状なんでしょうか？
それは体の症状だけしかないように見えるうつ病です。実はうつ病は体の症状を合併しやすい病気です。食欲の低下や不眠なども体の症状ですし、動悸や便秘、喉の渇き、めまい、だるさや痛みなど、さまざまな体の不調を合併します。特に高齢者では心の症状が目立たず、体の不調が前面に立ったうつ病がしばしば見られます。体の病気の仮面をかぶった心の病気という意味で仮面うつ病と言われます。このようなタイプの患者さんは、体の検査を受けても異常がないため、うつ病の治療が遅れる場合があるので注意が必要です。
わかりました。それでは最後に何か付け加えることがありましたらお願いいたします。
はい、滋賀県では身近なかかりつけ医の先生がうつ病に気づき、適切な対応を取れるようにするための研修が数年前から行われており、たくさんのかかりつけ医の先生が研修を受けています。体の病気による不調なのか、うつ病による不調なのかは、一般の方にはなかなか見分けがつきません。体の病気のことを熟知したかかりつけ医の先生に日頃から状態を把握していただき、心配な時には気軽に相談してください。
はい、よくわかりました。宮川先生、本日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は、草津立東医師会会員で南草津けやきクリニック院長の宮川雅治先生にお話を伺いました。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト、この番組は草津立東医師会の提供でお送りいたしました。